皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。 The Modest Code Podcast、 この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍 The Modest Code に関する様々な情報音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今回と次回の2回にわたって番外編として許すということについて考えていきます。
はい、そうなんですね。ちょっと番外編で、お時間をいただきまして、許すということについて考えていこうと思います。
はい。
というのがですね、まあ、ね、いろんなところでセミナーをさせていただくわけなんですけれども、誰かを許す、ね、過去にいろんなことをされたり、ね、まあ、言われたりとかして、はい、許すということがやっぱり、ね、必要な場面って出てくるわけなんですけども、でも、無理と。そんな、そんな人許すなんて無理とか、非常にその、許すということが難しく感じる場面ってとっても多いんですよね。
はい。
なので、それはもう間違いないことなんですが、でも、なんとなくこう、必要以上にその許すということのハードルが高くなってるじゃないかなと。我々なんか、許すということについてなんか思い込みがあってですね。そのハードルがすごく高くなってるんじゃないかということをちょっと感じる機会が最近ありまして。で、2回にわたってですね、ちょっと許すということを考えていこうと思っています。で、今回はですね、その思い込み、許すということについて我々はどんな思い込みを持っているのか。
はい、
で、それをこう、許すということを難しくさせるような思い込み。がすごくあるような気がするんですね。
はい、
なので、その思い込みね、その許すということについて我々がどんな思い込みをこう心の中で抱いているか、ということをですね、まず、1回目としてね、考えていきたいと思っております。
はい、
で、そうですね、じゃあ、そもそもまあ、いきなり本題に入る前にですね、そもそも許すって何なのさ、みたいなところがありますよね。
はい、
いろんな人に許しなさいって言われるし、許すことについての本っていうのはものすごくたくさんありますし、許すということについてセミナーもあるわけですよね。そうすると、それはどういうことかというと、みんながみんなやっぱり重要だと思ってるけど、難しく感じてるっていうことだと思うんですよね。だからそういった自分もその辺で必要性を感じてるっていうところだと思います。で、まずですね、じゃあ、そもそも許すということについて、ちょっと意味合いをもうちょっと深く考えていきたいと思うんですね。なんとなく漠然と許すってこんなことって思ってると思うんですが、じゃあ、そこをもうちょっと細かく考えていきたいと思っておりまして、
はい、
言葉の上からちょっと考えてみようと思ってます。
はい、
で、日本語で許すといったときにですね、大きく二つの意味があると思うんですよ。
はい、
何々を許可する。
あ、
ね、
はい、
あなたこれをしてもいいですよっていうような、そういう、その許すということと、はい、もう一つは、容赦するとか、恩赦を与えるとか、そっちの方の許すっていうことですね。そちらどっちかというと、罪を、例えば、咎めてる。ですけども、それを、咎めなくなる。とかね、
はい、
責めない、
はい、
だ。そういう意味合いでの許す。というのがあるような。だいたい大きく分けて、日本語の許すというのは二つそういう意味があるわけなんですけれども、はい、我々が暮らしている中で、やっぱり必要だと感じるのは、後の方のね、誰かを憎んでるとか、自分は傷つけられたと思いに対してそれを許していく。そちらの方で許すというのが、はい、テーマとして上がってくるんですよね。で、その許すっていう感じがですね、ちょっと普通の許可ということの当てられる感じと違うんですよね。
うん、
どういうふうに書くかというと、赤いって書いて、
はい、
まあ、文みたいな、文みたいな感じを書くんですけど、そっちの側の許すっていうのを使うわけなんですね。はい、恩赦の赦っていうやつですわね。
はいはい、
で、それがですね、赤辺っていう、赤って書くんですよね。
うん、
で、実はね、赤って書く字って結構珍しいんですよ。
そうですね、あまり。思いつかないですね。
赤ってもね、辞書を見ても、4つぐらいしかないんですよね。うん、で、この赤辺っていうのは赤なんですよね、
うん、
まさしくね、
うんうん。赤色の赤ですね。
赤色の赤なんですね。はい、レッドの赤ですね。
はいはい、
で、赤っていうのって、赤っていう文字の成り立ちっていうのはですね、大きいっていう漢字と、火っていう漢字から成り立ってるんですって。うん、なので、その大きい火って、っていうものが赤になったということで、
うん、
やはりですね、そういう点で言うと、燃えるような、
うん、
こう、カッと、それもですね、何かを焼き尽くすような、大きな火なんですよね。 そういう点で言うと、やはりそこにはですね、激しい感情みたいなものが関わってるっていうのが、字の成り立ちからもですね、見て取れるんですよね。
はいはい、
で、許すということはですね、許すという、こう、発音ですね。言い方っていうのはですね、緩めるとか、緩まる、緩いとかね、
はい、
その、何かを緩和するという、
うんうん、
その緩いと同じようなですね、成り立ちからなってて、そう考えると、自分がですね、なんかカシッとしっかり握っている、その激しい気持ちみたいなの、ほっと、その手をパッと緩める。
離す
。っていう点で、何かをですね、ぎゅーっと自分がしっかりこう、持っているものをですね、ふっと手放していく、みたいな意味がここからも見て取れるんですよね。うん、例えば、恩赦を与えるっていうと、はい、今までこう、捉えていた人たちを解放するみたいなことなわけなんですよ。だから、何か掴んでいたものをですね、パッと離す。っていう、そういう意味合いがですね、この許すという漢字から見て取れるんですよね。で、これは日本語の許すなんですけど、英語で言うと、forgive。っていう単語がですね、許すということに当たるわけなんですけれども、はいはい、これが、for と give という二つに分かれておりまして、
はい
はい、で、for っていうとですね、語源から当たると for っていうのはですね、心からとかね、あとは完全に、もう漏れなく完璧にみたいな意味合いがあるんですよ。で、give っていうのはそのまま与える、なんですよね。なんで、forgive っていうと、語源の成り立ちから言うと、完全に、もう心から自分の持ってるものを与える。やっぱこれもね、まあ偶然の位置かもわからないんですけど、なんか手放す。というところと、なんて非常に似通った意味があるんですよね。だから、許すというのはですね、何か自分がカシッと握っているものを、もう手放す。あるいはもっと言うと与えるみたいなね。なんかこう、そういうこう、心の動き。なんだ、というのが、この、日本語と英語の両方からも、なんと見て取れるんですよね。なんとなくね、許すというと僕らこう、なんか行動をする。なんかその、誰かから何か言われても穏やかでいられるとか、心が動かされないとか、なんかそういうこう、なんでしょうね。何かが起こっても平気みたいな、こう、なんとなく、そんな感じがあるかもわからないんですけど、許すというのはですね、その何かを、実は、言葉の上からすると手放していくとかね。なんかそういうこう意味合いがあるんだっていうのがこう、まず見て取れるわけですね。で、だからこそ、本のいろんな方がね、言うわけですね。あなた、許すということがあなた自身にとって必要なんだよとか、許すことによってあなたは解放されるんだよ、楽になるんだよって言われるわけですわ。
なるほどね。
だからね。それはもう間違いないんです。ただ、分かっちゃいるけどね。なんですね、それね。
そうです。
よく言われます。で、はい、で、よくそれを言われるがゆえにね、自分も許さなきゃ、と思うわけですわ。で、許さなきゃ、と思う、でもできない、っていうことで、そこでもうすごく、かえって言われる、たくさん言われるし、自分のためなんだよ、自分が楽になるんだよって言われてるがゆえに、できないから自分を責めちゃうみたいなところがあってですね。そこにはですね、許すということが難しい。頭ではわかってるけど、できないということに、の裏側にですね、すごく思い込みがあるような気がしてるんですね。で、どういう思い込みがあるかというのをですね、ちょっとこう、考えていければなと思ってるんですが、まずなんですけどね、許すということは、だいたいその、対象があるわけです。相手だったりね、あるいは自分だったり、その、例えば誰かがしたことを許す、というふうにこう、よくね、言いますよね。あの人がこんなことしたけど、もうそれを許すわって。そこにはですね、許すということにも、レベルがあると思うんです。それはどういうことかというと、相手がした行動を許す。ね、あの人こんなことされた。あの人にこんなことされた。でもそれをもう許します。ということと、もう一つね、その、より、広いレベル、上のレベルって言ってもいいんですが、高いレベルとしてですね、その人の存在を許すっていうレベルがあると思うんですよ。ね、例えばですね、本当にもうこの子は目に入れても、痛くないほど可愛いな。で、だからその子が、ね、多少なんか悪いことしたりしても全然もう気にもならないしっていうこともあるわけですね。それはどっちかというと、行動を許してるよりも、その子供の存在自体を許してるっていうことだと思うんですね。で、そういうこともありますし、なんか、何をしてもこう憎めない人みたいなね、いらっしゃったりするわけですね。その人は、 もう失敗するかもしれんし、うん、なんかもう、なんちゅうね、悪もするかもしれない。うん、でもなんか憎めないとすると、うん、それは、その人の行動自体を、うん、よりもですね、その人の存在自体をもう、なんて許してるから、うん、もうそういう人なんだよね、うん、みたいな感じでですね、うん、もうそれで許されてしまうみたいなとこあって、うん、許すということの裏側にはですね、うん、行動を許すということと、うん、存在を許すということがね、そこから、そう考えるとあるような気がするんですよね。でも、僕らがですね、許さなきゃ、と言ったときはですね、なんか、その人の存在を許さなきゃみたいに思ってる気がするんです。だから、その人が今後、何をしてもそれをもう全部、許すっていうからには、それを全部受け入れなきゃいけないんだ、みたいな風にね。なんか、ある、この人がしたこのことを許すっていうところにとどまらずに、もっと広く、その人が、の存在自体を許さなきゃいけないんだみたいな思い込みがあるような気がするんですよね。まあそれが一つの思い込みだと思います。で、もう一つあるのが、なんでしょう、それを、例えば許したとします。ね、それを、例えば私、あの人のこと許しますって言ったときに、それはですね、ずっと続けなきゃいけないっていう思い込みがあるような気がするんです。許すということを僕らは結構行動で表すわけですよね。例えば、誰かに何か言われても、ね、もう許したんだからその人のことをもう笑って、聞いていられるとか、うん、その人が何か、目の前で何かをしたとしてももう一回許したんだったら、うん、そこから心動かされないとかね。あるいは許すということを行動に表すということで、例えば手紙を出すとか、うん、ごめんなさいと言うとか、うんまあありがとうというとか、許しますと直接伝えるとかね。いろんな行動があるわけなんですけど、なんかね、僕らはその、一遍許してしまったら、それを、その行動をずっと続けなきゃいけないみたいなね、気がしてるんですよ。なので、行動のね、見た目は笑っているかもしれないです。その、実は、そのお腹の中でこう、煮えくり返ってるものがあったり、とかいうことが、でもそれを無理してぐっとこう、抑えて、一遍許したんだから、みたいな感じですね。でも、実は心の中で腹立ってると。でも、本心から言うと、僕らは心の中で腹立ってて、腹立つという状態は望んではいないわけですよね。もう許すんだったら本当にもう何をされても、大丈夫という状態で、痛いと、願ってるわけです。で、願ってるだけだったらいいんですけど、でも逆に今度はそうじゃなきゃいけないみたいなね、ことをなんか思ってる気がするんですよね。なので、そういう点で言うと、もうずっと、さっきの存在と行動って言ってないと、存在を許すということはその人が何をしても、なんですね。今度は時間的にですね、ずっととなると、その許すということは、その人が何をしても、今後、ずっと許し続ける、ね。そうじゃないと、許したっていうことにならないんだ、みたいな思い込みが。何をしてもずっと。ね、それを許し続けなきゃいけない。一遍許してしまうとね、なんだかそういう思い込みがあるような気がしてるんですよね。で、それって、そうできるに越したことはないですよね。その人が何をしても、あるいは、それを、何をしてもずっと、できるに越したことはないんですが、すごい高いハードルだと思うんですよ。
そうですね。
うん。でも、これはね、完璧主義みたいなところがあるんかもわからないですけど、完璧に許さなきゃみたいなね。完璧に許さなければ、許したいということにならないんだ。っていうのはなんとなくね、その、許した限りはそれをずっと続けなきゃいけないみたいなことがね、あるような気がしてて、それがあるがゆえに、いや、そんな無理やわ。って言って、許すということ自体をやめてしまう。ね、それに取り組むということでやめてしまうということが、なんかすごくね、起こってるような気がして、それをちょっと、こう、自分でハードルを上げてるっていうか、条件をつけてると言ってもいいんですかね。残念なことだなぁと思うわけなんですね。でね、その、じゃあ、許すっていうのは、その、固定された状態なのか。ね、未来永劫変わらずに、いる。変わらずにその、許し続けられるものなのか、そもそも。っていうことを考えていきたいと思うんですけど、なんていうんですか。それって、を考えるんですね。一つ聖書で面白いエピソードがありまして、キリストがいます。で、キリストにですね、ある弟子の一人が質問するんですよ。で、誰が質問したかって言ったらペテロっていう人なんですけどね。そのペテロっていう人がですね、キリストの一番弟子なんですよ。一番最初にキリストに付き従った人なんですよね。で、そのキリストに付き従った弟子たちがですね、 主な人たちが大体12人いたと、12人と言われてるんですが、その中で、まあリーダー格みたいな人なんですよ。うん、で、その人がね、キリストにある時、こう、質問するわけなんですよ。キリストね、もうちょっと教えてくださいよ、みたいな。もう教えてくださいよ、だかどうかわかりませんけど。で、彼らはですね、信仰の仲間、ね、同じ信仰で結ばれた仲間のこと兄弟と言ってましたので、ペテロはこう尋めるんです。ね、兄弟たちが私に何か罪を犯したとしますと。その時私は何回許したらいいんでしょう?7 回でいいですかと聞くわけですね。
はい。
その中には、もう7回でいいんちゃうのみたいな感じがあるような気がするんですけど、そう聞いたわけです。ね、でも彼はキリストの一番弟子なんです、実は。そう聞いたわけです。7回でいいですかねみたいな聞いたわけです。そうすると、ね、キリストはこう答えるんです。7回なんてとんでもない。ね。それどころかむしろ、7の70倍許しなさい。なんかそれは、490回でいいよって言ったわけじゃないんですよ。7749じゃなくて。それは、もう、回数決められるもんじゃないんだと。もうずっと、やるんだ。無限に許し続けるんだっていうふうに言ったんですよね。なのでそこはですね、どういうことかというと、許すというのは一回決めたらそれでずっと続くというもんじゃなくて、うん、本当にですね、無限に、
うん、
なんですね、そういう点ではですね、日々のプロセスなんだよと。
はい、
もう、これ一回かしってやったからそれで終わりっていうもんじゃなくて、
うん、
もう、日々ずっと許すっていうのは続ける、
うん、
そういう活動なんだと言ったわけなんですよね。なので、例えばね、私がある人許しますって言ったとします。ね、でもその翌日にはその人に対して、あ、実はあんなことされたわ、許されへんわ、と思うかもしれません。
うんうん、
でも、そういうもんなんだと、
うんうんうん。
で、まだその時に許すっていうことをプロセスとしてやるんだと。
うんうん、
なので、決して固定されたもんじゃなくて、
うん、
なんていうね、少なければいいっていう問題じゃないと。
うん、
その、じゃなくて、日々、その許せないという気持ちを感じる。
うん、
した時に、またやっていくもん、ちょっと継続的にやっていくもんなんだと。で、それは決して心変わりでもなくてですね、
うん、
また許せないという思いが単に湧いてきた。うん、なので湧いてきたことに対して許していくということなんだと。
うん、
そういうこともですね、まあ、この返答からですね、キリストの答えから読み取れるんですね。その、7の70倍、もうその回数でね、固定して、少なければいいというもんじゃないんだ、
うん、
ずっとやっていくもんなんだっていうところから読み取れると思うんですけど、
うん、
でも僕らはですね、その、一旦許すと言ったらですね、もう完璧に許さなきゃいけない。その人がしたことを未来永劫、
うん、
ね。それにできに越したことはないんですが、
うん、
今度そうできないと、できなかったということにて自分を責めるわけですね。
うん、
できなかったというと自分のこう、なんつう、自分が嘘をついて心変わりをしたことがいい、心変わりって言ったらおかしいんですけど、それ嘘をついたかのような気がして、それを責めちゃうわけですよね。
うん、
なので、責めるということは分かってるからこそ、そんな難しいことできないわ、と言ってやめてしまうんですよね。
うん、
ね、そういう時点でですね、その人本当に許すということは難しいな、というふうに、そういう思い込みがあればいいんですね、感じるわけなんですよね。
うん、
何か今までこう聞かれて、何かこう思い当たる点ですとか、何か感じられることってありますかね。
そうですね、その、まあ、許すっていうことで、まあ、例えば、ね、許そうって決めたけれども、
うん、
でもなんか悶々とした嫌な気持ちが残ってたりとか、
うん、
自分を責めるとか、相手を責めるとか、ね、無意識のうちにしてると、やっぱり気持ち的になんか引きずってしまうことって。
あります。
ありますよね。
そうですね。それってやっぱりね、自分の気持ちがそう慣れてないのに、完璧に許そうとしてもできない。
うん、
まあ無理があるっていうことだと思うんですね、一言で言うとね。
で、
そういう点ではですね、キリストの一番弟子でさえも、そういう思い込みがあったんだ、っていうことなんですよね。
うん、
なので、その思い込みってやっぱそれでよって許せないとなる苦しくなるわけなんで、
はい、
まずはですね、完璧じゃなきゃ意味がない、っていうことじゃないんだと、
はい
ね。で、じゃあ、完璧じゃなか、完璧にできなかった自分を責めるのではなくてですね、まず、日々毎日やるっていうことはですね、
うんうん、
簡単なことじゃ続かないわけですね、
うん。
すぐできることじゃ続かないわけなんで、そういう点ではですね、許してない状態ってしんどいんです。
うん、しんどいです。
ただ自分がもう嫌な気持ちなんですね、
うん。
なので、許すということをですね、力入れて、よし、頑張るぞ、完璧にやるぞっていうんじゃなくって、
うん、
まずその嫌な気持ちが、
うん、
ああ、あるわ、と。 あ、やっぱその分傷ついたんだなと。だからそっからちょっと離れていこう。ね、その嫌な、逆に言うと、もっと言うとですね、嫌な気持ちをですね、傷がそこにあるわけですから、その傷をですね、あ、やっぱり自分の痛みをちょっとね、許して、まともこう、ケアしてあげるというかですね、それがやっぱ必要になってくるんだよね。ということで、完璧さを求めるんじゃなくて、今できること、自分の傷を癒す、あるいはその気持ちを一瞬、もっと心地よいものを、に視線を変えるとかね、いろんな方法あると思うんですけど、その嫌な気分からちょっと離れるということをですね、まずは、念頭においてですね、もう完璧じゃなくてもいいと。でも、それが許すことは実はその一歩なんだ。ね、ということを念頭においてですね、まず難しく考えすぎないと。完璧じゃなくてもいいじゃないか。というところとですね、その思い込みにとらわれすぎると、本当に辛くなってしまいますので、まず自分がどうなったら楽なのかな、というところをですね、考えていただけると、ちょっと許すということが、もうちょっと身近に感じられるんじゃないかなと、はい、思っております。
はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では、皆様からのご感想や体験談をお待ちしております。メールで、themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。お待ちしております。
はい。今回ですね、許すということの1回目としてですね、その、ね、我々がこう、知らないうちに持ってるですね、
はい、
完璧に許さなきゃいけない、みたいな思い込みをですね、ちょっと、見てまいりました。
はい。
で、次回はですね、2回目としまして、
はい、
誰を許すの？っていうね、
はい、
その辺を見ていきたいと思っております。我々はついですね、あいつがーとかね、これがーって言うわけなんですけど、その、これがーという指先をですね、相手を指した指先をずっと伸ばしていくと、さてどこにたどり着くんだろうみたいなところをですね、ね、2回目として、見ていきたいなと思っております。
はい。
はい、というところでお聞きいただいた皆様、皆様ご信であることに心から感謝しております。ありがとうございました。